本日の聖書箇所をお読みいたします。旧約聖書創世記第3章8節から11節です。創世記第3章第8節からお読みいたします。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。本日は日本どめキリスト教団石神井福音教会協力牧師でおられます大野優牧師をお迎えして、あなたはどこにいるのかと題して説教いただきます。大野先生、よろしくお願いいたします。
私たちは、先ほど礼拝の始めにですね、賛美の後に、悔い改めの祈りを捧げました。教会では主を賛美するとともに、主の前に悔い改めるというところから私たちの信仰の歩みは始まる、私たちの礼拝は始まると言っても過言ではないと思います。私たちはいつもこう悔い改めばかりしているような生活をせざるを得ない、そういうものではないかと思います。しかし、1週間の7日間のうちですね、多くの人がこの主の日、日曜日以外はですね、あまりこう周りにクリスチャンがいない、そういう社会世界の中に生かされています。皆が集まり、心を一つにし、主の前にへりくだり悔い改める、とても自然にですねなされている営みではないかと思いますが、それぞれの生活の中で、歩みの中で、そのように静まり、主の御前に悔い改めるということが、どこまでできるのか、本当に反省させられることが多いところです。単なるこう反省ではなく、心からの悔い改め、主に立ち返るということが、私たちにとって本当に大切なことであるということを、今日のこの聖書の御言葉は私たちに教えてくださっています。あなたはどこにいるのかと語りかける、この神様の声を今日一緒に聞きたいと思います。創世記というこの書は、聖書に親しんでいる方であればよくご存知の通りに、この世界が神によって、その言葉によって全てが作られたという、その出来事から始まります。そしてその最後に、私たち人間が作られ、神が作られた世界の中で、とても幸せに、平安に、そのように暮らしていた人間であったり、動物であったり、そのような世界が語られ、記されています。神様ご自身、作られた世界を見て非常に良かった。喜びを持ってですね、非常に良かったと評された。自画自賛するほどにこの世界は素晴らしいものでした。しかし、この素晴らしい世界は、はじめの人アダム、そしてその妻エヴァ、彼らの犯したたった一つの過ちによって、この素晴らしい世界は一変してしまった。それがこの、三章から書かれている、出来事になります。神様がこの これだけはしてはいけない。この木の実だけは食べてはいけない。他は何を食べてもいい。しかしこれだけは、と言って禁じられた木の実を食べてしまった。この些細な出来事が重大な結果をもたらしてしまいました。私たちはですね、こうしてはいけないよと言われるとしたくなる、まあ、そんなこう差がといいますか、好奇心をそそるんでしょうか、まあ、そういう性格があるというふうに言われますし、大なり小なりですね、それぞれのこれまでの生活の中で、そういう体験をしたことがあるかもしれません。アダムとエヴァがそのような思いにとらわれたのか分かりませんが、しかし蛇に惑わされ、そしてアダムもエヴァも神の命令を破ってしまった。神の命令を破ったことで何が起きたか。彼らは神を恐れるようになった。御顔を避けてその身を隠さなければいけないようになってしまった。それは今までになかった大きな変化です。そしてこの変化は人の生活を、あるいはこの世界を大きく脅かすことになります。天地万物の作り主である、創造者である神を怖がるようになる。詩篇でも歌われているように、天地万物はですね、主の栄光を表している。自然の素晴らしさを見るときに、作り主なるお方のその見ての技を感じ、賛美させ、そんな思いをですね、引き起こす。ふと目を向ければ、神様はそこら中にいる。まあ、こう言うとちょっと誤弊があるかもしれません。神様がたくさんいるわけではありません。しかし、どこにいても神様の存在というものを私たちはどこかで感じることができる。しかし今や、アダムとエヴァは神を恐れるようになってしまう。恐れかしこむという意味ではなく、恐怖の対象として神を見るようになってしまう。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それでその人とその妻は、神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。まあ、文字通り物理的にですね、神様の目から自分たちを隠そうという行動に出ました。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。どこにいるのかと問うまでもなく、彼らがそこに隠れているということは、神様はご存知だったことでしょう。しかし彼らは愚かにも隠れることで、神様の御顔を避けようとした。十節で、この呼びかけに対してアダムはこう言います。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。まさにですね、主が歩き回られる足音、主が私の近くに来られる。こんなに幸いな幸せなことを恐れて、避けて、隠れてしまう。まあ、ここに罪の根本的な悲惨さといいますか、惨めさというものが表されていると言えます。罪によって神様との親しい交わりを失ってしまった。それどころか恐れて逃げ回るような姿になってしまった。それが罪を犯してしまった。罪を持って生まれる人間のその姿であります。それだけではなく、アダムは、 あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのかと、まあ、その行為の責任を問われた、その時、彼は素直にそれを認めることができませんでした。悔い改めることができなかった。それどころか、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女が、あの日から取って私にくれたので私に食べたのです。神様、あなたが私のそばに置いてくださった妻エヴァが、私に食べさせてくれた。言い訳とも言えないような言い訳を彼はする。さて、その責任をアダムから振られたエヴァはどうであった。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。まあ、アダムの言う通りにですね、エヴァが悪い。じゃあエヴァ、あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。彼女もまた、その自分自身が行った神の命令に背くというその行いに対する責任をかけた。それどころか、自分を惑わした蛇にその責任を押し付けている。かつてアダムとエヴァは、アダムはですね、これぞ私の骨の骨、肉の肉と言って喜んだ。それほどまでに深く愛し合っていた妻に罪をかぶせるようなことをしてしまう。第一ヨハネの4章18節には、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出しますとあります。どうでしょうか？ここでは全く反対のことが起こっています。神を恐れたアダムとエヴァは、神を愛するのではなく、神に背を向け、逃げるように、隠れるように、神から離れてしまいました。そしてアダムとエヴァ、お互いの関係にも大きな変化が生じています。愛し合うどころか、恐れから自分だけが助かろうと。その責任を他に押し付けようとしています。恐れのゆえに愛が締め出されている、そんな状況がここにあります。まあ、私たちもですね、私自身もこの普段の生活の中で自分の誤りを認めるということがなかなか難しいな、まあ、本当に惨めな話ですが、まあ、些細なことでですね、まあ、一人の中学生の娘がいますけれども、娘をですね、叱ってしまったりするときに、叱らなくていいときにですね、こう怒りから叱ってしまうようなことがあります。また夫婦関係においても、ちょっとこう気に触ることがあったりするとですね、すぐにカッとなって言い返してしまう。しかし多くのことがですね、その後ふと立ち止まってみると、ああ、自分が悪かったなということに、心の中では気がつきますが、しかしそれを口に出して相手に素直に言うことができない。そんなことがしばしばあります。その相手が神様であれば、その恐れは本当に例えようのないものだったと思います。生きた心地がしない。そういう言葉がありますけれども、まさに穴があったら入りたいどころではなく、逃れようもない恐れが常に私に迫ってくる。もはやですね、こう、神様に謝るどころか、主の前に出ていくこと、その顔を上げて御顔を仰ぐことさえもできない。それぐらいの激しい恐れに襲われていたことが想像できます。しかしもちろんこのままではいけない。アダムとエヴァはこのままではいけませんし、私たち人間もですね、生まれながらにこのような罪を背負っ って生まれてきますから、神様から逃げ回る人生、何か不安を、恐れを、焦りを、そんなことをですね、抱えたまま生きているわけにはいかない。解決をしなければいけない。あなたはどこにいるのか。神様はアダムにこう呼びかけられました。神様はどうしてこのように呼びかけをされたのでしょう。神様はすべてをご存知の方ですから、たとえその身を隠そうともどこにいるかわかりますし、彼らが何をしてしまったのかということもすべてお見通しです。私たち人間は神様に対して自分自身のしたことを申し開きをする責任があります。蛇には申し開きをする機会も与えられていませんけれども、アダムとエバにはどうしてそんなことをしたのか。答えなさい。という迫りが。務めが課されていると言えます。そういう意味では、まず弁解弁明を聞こうじゃないか。そんなふうにも読めます。私は昨年の3月まで、所属教団の事務所で、法人事務主事という事務専任の働きを担っていました。8年間勤めたんですけれども、その中で法人事務ですので、法律に関わるようなそういう業務も多かったので、いろいろですね、そういう勉強をしたり資格を取ったりしていました。そんな中でですね、あるこう予備校講師の動画を YouTube で見ていたらですね、憲法の話になりました。日本国憲法第31条にはですね、適正手続きの保障と言われるような規定があるという説明をしていました。それは、罰を与えるためには、法律にのっとった適正な手続きを経てでなければ、そういう罰を与えてはならないという規定です。で、英米のこの憲法に関する、あるいは、それを実際に定める刑法であったり、行政法であったり、そういう法律の教科書にはですね、この定めに関して、その精神はどこにあるかということの説明に、今日のこの箇所が引用されているそうです。アダムとエバは神に対して命令違反を犯した。それに対して神は罰を与える。しかしその前には、彼らの言い分もしっかり聞かなければならない。その上で罰を与える。そういう精神にのっとって、そのような規定が作られたと説明されるそうです。確かに裁判であるとかですね、そういった罰を受けるときには、必ずその罰を受けなければならない人が、反論であったり、言い訳というと少しニュアンスが違うかもしれませんが、なぜこういうことをしてしまったのか、そういう弁明をする機会が与えられます。その上で罰を受けます。しかし神様は、そのためだけに呼びかけられたのだろうか。先ほど言いましたように、私たちは神様に対して申し開きをする責任があります。しかしそれで終わりなのではなく、この呼びかけは、私たちをかつての愛に満ちた豊かな関係と、回復させるためのそういう福音への招きではないか。どこにいるのか。私から離れては生きていけないはずなのに、私から離れて何をしているのか。責めるのではなく、もちろん彼らがしたことに対しては裁きが下される。それを受けなければならない。しかし、その罰を受けた上で、再び、回復されるための道に、再び私の方に帰ってこい、そういう響きがですね、ここにはあるのではない 私たちは、あなたはどこにいるのかという神様からの呼びかけを聞いて、どうすればよかったのか、どうすればよいのか、そのことを確認して、終わりたいと思いますが、一つ目は、まず、主の前に裸を晒すことだ。アダムは言いました。自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。裸である自分を主の前に晒すということは恐怖でしかない。しかしそれを乗り越えてありのままの自分を主の前に差し出すことがまず必要です。エブル書4章13節にこうあります。神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して、私たちはもう開きをするのです。神の目にはすべてが裸なのですから、私たちはもはや言い訳をしても仕方がありません。言い訳をすればするほどですね、神様から離れていってしまう。神様から身を隠そうと、その心はどんどんどんどん離れていきます。あなたと私を名指しで呼びかけられる神様に対して、もう全面降伏をしてですね、主を信頼して全てを差し出す。私自身が自ら罪から目を背け、神に背を向け、隠れている、離れようとしている、そういう状況にあることを自覚して、自ら神様から引きずり出されるのではなく、自らその大きな一歩を踏み出して、主の前に自らを差し出す。神様はまさにそのことを願って待っておられる。アダムやエヴァに対してもそうであったはず。その上で、恐れを捨て、自らの罪、責任を認めるということが必要です。もはや言い逃れはできませんし、神様は絶対正しいお方。しかし私たちは弱く過ちを犯してしまう。そのような罪深い弱いものですから、その自分自身を認め、罪を認め、主の前に悔い改めるということが求められます。悔い改めの先には、もちろんその行いに対する報いがありますけれども、しかしその先には、神の許しと、憐れみと、愛が溢れている。それを見ることができるならば、知っているならば、私たちは主の前に素直に心から悔い改めをすることができるのではないか。悔い改めとは、向き直る、まあ、ターンする、そういう、まあ、意味合いの言葉ですから、まさに神様から背を向けてこう離れていた。隠れていた。その自分が神様に向きを変え、顔を上げて神様にと向き合う。そして、神様との関係を回復させられていく。悔い改めがなければ私たちはどんどんどんどん主から離れていってしまう、そういう性質。また誘惑に溢れている。ですから私たちが主を信じるために、また主を信じ続けるために、いつでもこの神様からの呼びかけに、謙遜に伝えていかなければなります。私たちは本当に弱いものですから、些細なことでも失敗をしてしまいますし、小さな誘惑も大きな誘惑となって、神様から私たちを引き離そうとします。そのような中にあって、神様は御言葉を与え、絶えず私たちを正しい道に歩ませようと。また、主の憐れみと恵みに満ちた、 そのような道を歩ませようと、私たちにいつも語りかけてくださいます。聖書はいつも私たちの手元にあります。そしてその御言葉が真実であるということを教えてくださる御霊なる神様もまた、私たちのうちにいつも住んでいてくださる。どんなに周りの状況が困難であろうと、どんなに強大な誘惑が迫ってこようと、私たちのうちにはいつも私たちを主のもとに引き戻してくださるお方が共にいてくださる。信頼するのは私の思いや心ではなく、私のうちにおられるお方、主なる神様にだけ信頼するのであれば、私たちはいつでも主のもとに立ち返ることができます。ヨハネの福音書14章6節には、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。と、イエス様ご自身が語られました。そのイエス・キリストは、今この私たちの目の前にある十字架、この十字架にかかって死んでくださった。そのことによってこの罪はもう許されている。私たちはこの主にあってキリストを信じる。この信仰のゆえに人ともに歩む。そのようなものに回復されつつあるものです。聖書だけではなく神様はイエス・キリストをこの世に与えてください。文字通り神様と私との間の関係を取り持ち、仲立ちをしてくださるお方です。私たちの罪責任を代わりに負って、その罰を身に受け、罪の問題を解決してくださったお方です。私たちはこの生ける御言葉であるキリストと一つにされ、キリストにあって神の言葉に信頼し続けることのできるものです。あなたはどこにいるのか。この神様からの呼びかけは、犯罪者を探し回り取り締まろうとする恐ろしい声ではありません。まあもちろん、その罪に対する警告的な響きはあるでしょう。悔い改めなければなりません。単なる言い訳を聞こうとして問いかけるものではなく、人間に与えられた回復のチャンスであり、救いへのチャレンジへの招きであります。信じるためには大きな勇気が、決断が必要でしょう。しかし信じてからも日々決断に迫られる。そのような時にも絶えず神様は呼びかけてくださっています。失敗したとしても、あなたは今どこで何をしているのか、私のそばにいないのか、早く戻ってこい。そのような神様の声が語られ、それを聞いたのであれば私たちは何か言い訳をして、逃げ回るのではなく、隠れるのではなく、主の前に出てきて、心からの悔い改めを持って、と共に歩む決断を日々していきたい。そのように願います。御顔を仰ぎ、神と人を愛し、互いに愛し合い、そして主の御言葉に信頼する。このような歩みこそが私たちの人生を確かで、豊かで、揺るぎないものとする土台となります。私たちは主からの問いかけにいつも敏感でありたい、そのように思いますし、いつも主の前に素直な、純真な心でありたい、そのように願わされるものです。お祈りをいたします。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今日もこの主の日、あなたが私たちを主の御前に 集めてくださり、共に心を合わせ、主の前にへり下り、砕かれた心を持って、主を賛美し、礼拝することのできる幸いを感謝いたします。主はいつも私たちに、主の前に罪を犯してしまう、そのような私たちにいつも呼びかけ、主と共に歩む道へといつも引き戻そうと、厳しくまた優しく語りかけてくださいます。主をどうぞいつも私たちが主の前にへり下り、主を信頼し、主の愛を覚えて、悔い改め、主と共に歩むものとさせてくださいますように。今日から始まる新しい一週間の歩みにおいても、様々な誘惑や惑わし、あるいは困難、試練といったものが、そのようなものに直面する。そのような時にあっても、主よ、あなたは私たちと共にいてくださいますから、そのことを覚え、人と共に歩む幸いを覚えさせてくださいます。一人一人が使わされた地で、人と共に歩む幸いを明かしすることができますように。いつも主と共にある喜びに満ち溢れ、主を賛美するものとさせてくださいますように。この契約宣教教会を通して、この地に福音を、福音の喜びを、希望を大胆に明かしし続けることができますように。いつも私たちと私と共にいてくださり、道を誤ればその道を正してくださるその主に感謝し、またその主にのみ信頼します。人ともに歩み続けるものとして、どうぞ私たちのこの歩みを、営みを続けて導いてください。主の大いなる恵み、憐れみに感謝し、主にすべてをお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。